FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。3月も、1日、いよいよ3月に入りましたけれど、これからだんだん暖かくなって、春の行事がいろいろ行われていく、そんな西宮に変わっていくわけですが、今日は大谷記念美術館にやってまいりました。で、大谷記念美術館、この前、つい先頃にも一遍来ましたね。山下真紀さんの展覧会があった時に、学芸員さんにお話を聞きに来て、皆さんの記憶にも新しいと思います。今度引き続いてまた 大谷記念美術館に来た。実は訳があるんです。展覧会、やってらっしゃる展覧会は、この先月の22日から始まってるんですけれど、新収蔵品展という、まあ、新しく収蔵された美術品をご紹介しますというふうな展覧会なんですけど、まあ、それの中に私が、これは絶対見逃してはならんというタイトルがありましたので、そのことについて詳しくお話し聞きたいなと思ってやってまいりました。今回の展覧会の担当される学芸員さんは、作家真帆さん、っておっしゃるんです。作家さん、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたします。どうぞよろしく。
よろしくお願いします。
作家さんとお話しするの初めてやね。
そうですね。
ね、はい、もう長くいらっしゃるんでしょ。
いや、まだ3年目ですね。
でも3年間はなかったわけですね。しょっちゅう来てたのに。
そうですね。はい。
今回の展覧会は、作家さんの、
はい、
企画でやられた。
はい。
ちょっと市民の皆さんにもご紹介しますが、作家さんってね、作る花と書く作家さん、めったに見たことのないお名前、珍しい名前ですね。皆さん言われるでしょ
う。そうですね。あまりまず作花さんとか言われたりもしますし、あと作る方の職業の作家さんですかって言われて、名前なんですかみたいな感じで言われることも多いですね。
日本画ですか洋画ですか
みたいな感じで、はい、名前ですって言いながら。
本当に美術館にいらっしゃるのがふさわしいというふうな感じの作家さんにお話を聞かせていただきます。今回の展覧会ですけれど、
はい、
新収蔵品展ですよね、
はい、
これはいつ頃からの新収蔵品展なんですか。
2018年度にいただいた新収蔵品を今回紹介っていう形になってまして、当館毎年この時期にですね、その、前年度の収蔵品を、まあ、収蔵し新しく収蔵した収蔵品を紹介する展覧会をこういう形で企画しています。
はい、1年前に入れていただいた分ですって。
はい、
でも毎年あるんですね。
そうですね。結構いろんなご縁で、ありがたく、はい。
いただいたわけでしょ
う。そうですね。受蔵を、はい。
じゃあ、その、2018年度に受領された新収蔵品っていうのは、どんな、方々からどれぐらいの数がいただかれたんでしょうね。
そうですね。今回は4作家32点の寄贈を受けまして、で、まずフランス近代絵画では、うん、ジャン・バティスト・カミーユ・コローと、
はい、
ジャン・ジャック・エンネルの作品、まあ、それぞれ1点ずつですけど。
有名な画家の絵が。
そうですね。当館、はい。フランス近代絵画も、もともと大谷さん自身のコレクションにもありましたので、
はいはいはい、
まあ、そこにちょっと加わるっていう形で。
よろしいな。
はい。ありがたいですね。
例えばコロンの展覧会やりましょうなんかいうのだんだん増えていただきますもん
ね。そうですね。
1点だけでは難しい。
ちょっと、はい、また何か
あ そういうふうにして、あの寄贈なんかで収蔵品が増えていく、
はい、
まあ、宝物が増えていくような感じ。
そうですね、はい、
だそれがまた次の企画につ
なが
ってくるわけですね、はいはい。それから他には
他は、まあ、もともとあの宿川であのパボーニって喫茶店で、まあ、ちょっと馴染みのある方も多いかもしれないですけど、うん、大石照和さんの作品の、うん、それもかなり若い頃の初期の作品を主にあの商品ですけど、まあ、そうですね、あのまだ画家になると勉強していたぐらいの頃の作品をちょっとまとまって収蔵しました。
まあ、古くから西宮にいる人だったらね、はい、大石さんのことは絶対知ってました。
そうです
ね。もうパボーニにはね、はい、私も行ったこと、何遍も行ったことがありますし、はい、とっても楽しい場所で、
はい、
今亡くなったんで残念ですけどですね、
はい、
あの大勢の方が集まってね、
はい、
みんな文化人が集まっていろんなことをお話し合いされたような、はい、そんな場所でしたけどね。
すごい贅沢な場所っては伺っていますね。
ああそうですか。その大石さんの作品がまとまって、
はいはい、そうですね、あの28点いただいたんですけど、
はい、
そのうちの、まああのまあ、もう27点は若い頃の作品で、うん、うち25点がその油絵とかそういったものの小さいあの板絵とかにはなるんですけど、当時そのまだ西宮に来る前に、はい、和歌山とかそういうところで描かれたって思われる作品が、はい、今回収蔵されました。
それも貴重ですね。
そうですね、今までその頃の時代の作品っていうのがあまりこう知られていなかったので、そういった意味では大石さんがどういうふうにこう絵を描いていったかっていうのが分かる貴重な作品になりますね。
なるほど、はい、これは大石さんその人そのものを知るためにも非常に貴重なものだと思う、
はい、
そうです
ね、はい、
あのみんなに知られている有名な作品も大事で皆さん見たいでしょうけれど、
はい、
それ以前の作品っていうのは、はい、足跡が見られるみたいな。
あ、そうですね、まさに、はい、
あ、そうです。それがまとまって寄贈されたんですか。
そうですね、
よかった、
はい、
でその寄贈された新しい作品をまとめて見てもらおうという展覧会が、
はい、
今回は、
はい、
企画されたわけですね。
そうですね、はい、
それともう一つね、2日間だけの藤本幸雄ルームっていうのが、
はい、
書いてあったんで、これは何なんですか。
はい、あの、まあ、今回その収蔵者の中に藤本幸雄さんの作品も2点あるんですけど、
う
ん、はい、それちょっと関連もありまして、うんうん、あとこの時期にその西宮市がやっている事業で、うん、タッチハートプログラムっていって、あの本物のこうアートに触れるっていう趣旨でいろんなことをしているんですけど、
うん、
まあ、例えば音楽だったらいろんなその演奏者の方が学校に出向いて、うん、
はいはい、
で演奏したり子どもたちに楽器を触ってもらったりっていうことをしていて、
はいはい、やってますね、
はい、ただ美術館は作品を持っていくことができないので、逆に代わりに子どもたちにバスでこう、まあ、貸し切り
に行って、
はい、で美術館を楽しんでもらうっていうことをずっとやっておりまして、
うんうんうんうん、
でこの時期あの使っていない展示室でいつもは収蔵品の中から1点だけ作品をこちらで選ん で、
うん、
で子どもたちと対話をしながら、
うん、
作品をちょっと鑑賞するってことをずっとしていたんですね。
なるほど、
はい、ただ今回その、まあ、せっかく藤本さんの作品が、うん、あの展示されるっていうことで、何かまあ藤本さんの作品からこう選ぼうかなって思っていたんですけど、うんうん、何か一点だけをこうちょっと見るっていうよりは、藤本さんのいつも作品って空間全体をちょっと使ってっていうのもやっぱりあるので、はい、藤本さん自身に何かこう展示っていう形で子どもたちに特別なことができませんかっていう相談をすると、
はい、
じゃあそのために展示実質を一個もう展覧会作ってしまいましょうみたいなぐらいの勢いで、はい、当館の収蔵品が藤本さんのコレクションたくさんあるの で、
はい、
でそれを使ってちょっと展示室をしつらえるっていうのでを作るっていう、でただまあそれはあくまで子どもたちのための展示室っていうの元があったので、うん、
はい、
普段は非公開なんですけど、3月の7日と21日だけは一般の方にもせっかくなのでちょっとあの楽しんでいただくってことで、その日だけあの公開日っていうのを設けまして、
そういう意味で、
はい、
3月7日21日どっちも土曜日ですね。
そうですね、
あの1日中やっていただける、
時間中ずっとその自由に出入りしていただいて、まあ、もちろん入館料はちょっと必要にはなるんですけど、あの普段のその新収蔵品店と加えてそのお部屋も楽しんでいただけるっていう日になりますね。
まあ、藤本さんといえば、まああのサウンドアーティストっていう、
はい、
いうことで聞けますけど、
はい、
どんなことをなさってるんですか。
そうですね、あの例えば今回入った作品とかですと、うん、オルゴールとかを使っ で、はい、オルゴールって、まあ、いろんなこうメロディーとか
な
のっていうのが、まあ、一般的なんですけど、うん、藤本さんさらにそこからですね、今回の収蔵品が、そうですね、オルゴールって刃が18本で、
はい、
な作られていて、でそれでメロディーをちょっと生み出している
という
、あ、そうです、そうです、そういう仕組みなんですけど、うん、はい、そのうちの1音ずつしかならへんオルゴールをこう、まあ、ちょっとフレームに取り付けてですね、はい、でそれを18本組にしまして、でだからその鑑賞者が実際音を回すんですね、はい、自ら。でそしたらその時しかできない音の組み合わせとか響きとかで、鑑賞者自身もそれをその空間で味わうことで、またちょっといつもと違うその音の楽しみとか空間の、まあ、ちょっと広がりとかね、そういったものを感じていただけるっていう作品になったりとか、その、まあ、音っていうその視覚、聴覚ですね、にすごい、まあ、そういうところでこう楽しんでいただける作品を主に作っていらっしゃるんですけど、
でその作品にゼンマイを撒いたりするのは、はい、実際に見に来た人が自分でやってもええわけですか？
そうです、はい、もちろんです。もうむしろそうやらないと音がオルゴールってならないので。
じゃあ藤本さんが撒いてくれたやつを聞くんじゃなくて、自分で撒いたものを聞く、
はい、
じゃあ何本、これがロビーのところにたくさん柱のようなもの、これがオルゴールなんでしょ
う？そうです、はい。
これを例えば5人か6人であれこれさーって、
はい、
一斉にせーのでやったら、
すごい5、
6人の感覚が全部出てくるという、
はい、そうですね。で、タイミング、回すタイミングとか、はい、そういったものにもよって、まただから一緒の多分音の響き、多分その時しか味わえないものなので、
ああそうか、はい、そういう音を使ってのアート、
そうですね、はい、
そういう空間を作りましょう、
はい、
で自分で楽しみましょうという、はい、そう、実際自分がやってみるということが楽しいですね、
はい、
しかもその場所ですけれど、大谷記念美術館のきれいな日本庭園に水が、きれいな水が称えられていて、そこに張り出しているテラス、
あ、はい、
そこの上で何か機械が置いてあるというふうな、
そこにもあるって感じですね、ね、はい、
そんな雰囲気の中で音のアートを楽しむというのは、とっても楽しい企画やるな、まあ、それが今回の新収蔵品展の2つ目のポイントになるわけですね。
そうですね、はい、
で私が一番この今回の展覧会の呼びかけの中で、関心が強かったのは、須田国太と西宮の仲間たちというタイトルがあるんですね、
はい、
これにもうびっくりしました。須田さんが出てくると思って飛んできたんですけれど、
はい、
この展覧会はどんな風な感じですか？
こちらまたちょっと新収蔵品というのは別になりまして、はい、まあ、小企画ってことで閉鎖している形になるんですけども、まあ、須田国太さんですね、もともとお生まれは埼玉の方なんですが、
そうですね、
はい、ずっと活動は西宮の方に拠点移されて、もうそれこそ晩亡くなる、
はい、
亡くなられるまでずっと活動されてたんですけど、その須田さん自身がもちろん制作した作品も当館少しですが収蔵しているんですが、須田さんと当時その、まあ、関わりのあった画家の方でしたりとか、そういった方たちの作品も収蔵しておりまして、なのでその、まあ、もちろん須田さん関西一円にそういった方はいたんですけど、まあ、やっぱりせっかくなので西宮にさらにゆかりのある方にちょっと限定をしまして、
はい、
須田国太と西宮の仲間たちってことで開催しております。
なるほどね、はい、須田国太さんの作品は、
はい、
たくさん、まあ、須田国太展ではないので、
はい、
そんなにたくさんではないですけれど、
そうですね、
まあ、代表的な、あ、これはもう見ただけで須田さんやと思う100号ほどの大きなのが2つありますね、
はい
はい、これは1つは、作品白ですし、はい、それからもう1つはこれ図書館とかに市民ギャラリーに一時飾られてた本じゃないかなと、 ね、
はい、
大きな100号の、
はい、
その上が2点まずあります、はい、でそれ以外に、須田さんずっと仏画を描いてらっしゃる時期がありました。その時期のもんだろうと思いますが、不動明を飾られてますし、
はい、
それから、その他の作品もいくつか並んでるんですね。
そうですね、特に街道を行くって司馬太郎さんの、ね、 挿絵をずっと担当されていたので、
司馬遼太郎さんと一緒にされた、はい、
その時に訪れた場所のこの養生工事の桜ですね、はい
うん
はい、そういったものとかも当館収蔵しておりますので。
あ、そうですね、
はい、
あ、そういうのが今度出していただいているには、ムクゲの花も出てますね。
あ、そうですね。
あ、これなんか懐かしいな、見たことがあります。そうですか、桜の絵も、あ、これもう綺麗な絵でしたな、うん、そういうのがまず出てて、
はい、
でそれ以外に、はい、あの須田さんと交流があった。
あ、先生、あの津田川一さんですとか、
津田川一さん、
はい、
はい、
あと、正信正俊さんですとか、はい、あと今竹七郎さん、
今竹七郎さんもね、
はい、あとは、まあ、伊藤圭之介さんとか、
伊藤圭之介さん、はい、
と、あの、もともと市民美術教室で、あの須田さんがあの先生をされてた頃に、うん、あのまあ、通っていらっしゃった元永貞政さんの、う
ん
う
ん、元永
作品も、はい、
この人 もう世界的な画家になるはりましたもん ね、はあ、西宮にいて、
はい、
同じ時期に活動されたり、はい、あるいは襲わられたりした方が、仲間としてここで紹介されている
。そうですね、はい、
今お話に出ました西宮美術教室ですか、
はい、
あれは僕もあの覗きに行かせていただいたことが若い頃にあるんですけれど、あ、
はい、
あの阪神西宮駅北側にね、図書、あの郵便局があるでしょう、中央郵便、はい、あれの南側、郵便局と阪神西宮駅の、まあ、ちょうど間ぐらいに労働会館っていう小さな建物がありましてね、今でいう公民館みたいなもんですね。そこに画家が集まって何かやってるって、でもあの覗きに行かせていただいた。そしたら津田さんとか、あの河野さんとか、伊藤圭之介さんとか津田さんとか、みんなそういうそうそうたるメンバーが集まってらして、それでそれに若い画家たちがずっと集まって、もう狭い部屋にいっぱいでけんけんがくがくお話をしてらっしゃったりね、実際に絵を描いてらっしゃったり、それはすごい熱気でした。でそこからあの西宮美術協会というのが誕生していくんですけれど、
はい、
もう最初から津田さん中心的にやってらした
んですね。私もその、まあ、今回やっぱり展覧会するにあたり、うん、改めていろいろ調べ直してると、はい、やっぱり津田さんがそのやっぱり、まあ、そのいろんな方のためにすごいあの熱心に活動されてたというのが、改めてこうやってあの人と人とのつながりを見ていくと、ね、より
西宮っていうと本当にありがたい町やなと思うのは、今申し上げたようなお名前の画家たちがたくさんいらっしゃる、
はい、
でそれがみんなあの自分で自分が絵を描く活動だけではなくて、あの市民と一緒に何かやろうという気持ちでね、そしてあの市民にこう発信したり、あるいは公民館ができたらそこであの希望があれば教えますというようなことをしたりして、とってもあの文化のこの紅葉に力を貸してくださったという方々がね、あのその時集まってらしたんですよ。忙しい野郎になると思いますけど、そういうね、あの市民のためにというような活動をされたのが、今西宮で大きなこう文化の花を咲かしているんじゃないかなと思います。その時のメンバーですな、皆さん。
なんかこの顔ぶれ見るだけでもすごい豪華だなっていうのが、
ほとんどいらっしゃらない方ばっかりですけど、あのそうですね、本当に今名前をおっしゃった方々の作品が実際にここに並べられていて、展覧会の会場の中で昔の話をしてらっしゃるような雰囲気がありますな。そうですか、ちょっと一人ずつあの、はい、もしあれでしたらご紹介いただけたらと思いますが、
はい、須田国太さんですね、まあ、あの1906年に埼玉県でお生まれになって、であの、まあ、当時ですね、独学でこの方のもう特に学校とかにはもう行かれずに洋画を学んでいらっしゃった方なんですけど、うん、まあ、その中でですね、まあ、いろんな方にもちろん須田さん自身も出会うことで、あの、まあ、あの後のその抽象画の方に、もともと具象画を描いていたんですけど、だんだん抽象画の方にちょっと作風が変わっていきまして、で、まあ、先ほど、ね、ご紹介していただいたような、まあ、作品1964っていう大きなこう なんていうか、タッチがこうね、油絵のこう、絵の具の盛り上がったりとか、
した
もうそうですね、すごいあの、インパクトのある作品を作られていたりとか、そういったものが結構まあ、その有名ではあるんですけど、うん、まあ、逆に先ほども言った、その、司馬太郎さんと、街道行くっていう作、うん、あの、ね、あの、コンビでいろいろ日本中回られたりとか、
どこまで行かありました、
はい、そういった挿絵とかも手掛ける中で、また具象とかも手掛けるようになって、で、まあ、なんか抽象と具象、どちらもね、あの、作品としては楽しんでいただけるっていう。
そうですね。
はい、
そうですね。若者たちとかね、青年が、裸の青年が運動場を閉めて立ってる
映画
とか、
ね、
あの、舞妓さんが、あの、書かれててもね、
はい、
なんか美人じゃないけどな、そういうような舞妓
が。割とやっぱり力強
かったりとか、
ね、そういった作風ですよね。
そんな映画多かったですね。
はい。まあ、色彩もね、結構、あの、うん、鮮やかなものとかもたくさんあるので、
そんな絵をたくさん描かれた画家でしたな、
はい、
あの、うん、僕ね、あの、須田さんが、あの、絵を描くために、あの、火箸を作ったりされるような職人さんがいらっしゃるんで、
はい、
その人のところへ行ってね、
はい、
あの、灰かきってあったんし、ご存知ですか、あの、昔、火鉢に灰を入れて、それにこう、あの、網の目みたいにかけて、あれをこうする灰かきっていうのがあるんですけど、それをね、特別に注文されたっていう話をね、その、あの、職人さんから聞いたことがある。で、先生、これ何するんですか言ったら、これで、あの、絵を描くっておっしゃったって言ってました。
すごい。なんか筆以外のものも結構。
そんな、それはしたいけど、人に教えて、言うたらあかんよ、言うたはったとかね。
制作の秘密が。
面白いですね。そんなお話も聞いたことがありましたが、宿川の2号線と宿川とが交わるとこの北側、西側の谷底みたいなところにお住まいだったんですけど、しょっちゅうお家をお伺いして、
はい、
いろいろお話聞かせていただいたりしましたけど、あのアトリエに、あの、いっぱいこう、千代紙を刻んだ紙がいっぱい置いてあって、箱に入れて、
はい、
ご先生何しますねん言ったら、絵の具を塗った上にこれ振りかけんねんって。
そして、そういった作品もありますね。ありましたね。
はい。花吹雪の日。
それこそ、ムクゲの花が。
それもそうですな、
はい。
そんなお話も、あの、聞かせていただいたことがありましたが。
ムクゲ花っていうその作品にも、まさにそういう折り紙でちょっと使われてますね。ね、はい、
そうですね。はい、まあ、これ、ご覧、来て 見られたら面白いと思いますが、はい、先生が折り紙をハサミでちょきちょき切ってるなんていうのを想像しちゃうだけで面白い。それと同時期にいらっしゃった、はい、津田川石さん、
はい、
これはまたあの何ともおしゃれな、あの、綺麗な絵を、絵をって絵というよりも、
まあ、
抽象画を描かれる人でしたね、はい、北口にいらっしゃって農家を改造したお家に長いことお住みになってましたが、あの、あの阪神大震災で犠牲になられた、
そうですね、
とても悲しいことだったですけどね、
はい、
それに今武七郎さんっていうのは、あまりにも有名なグラフィックデザイナーで、まあ絵も描かはります、
はい、
ね、そういう人たちがみんな同じ時代に西宮で活動してたっていうのがすごいですね。
結構なので、あの、皆さんいろんなこうグループ作られて、まあそのね、お互い高め合うといいますか、
そうですね、
でそれにまた刺激を受けて新しい若い画家たちもグループを作ってて、
そうそうそうそう、
も結構皆さん、あの、自由にね、こう、交流持たれて、いろんなところ
に出
ていう、はい。すごいいい時代
だなって、ね。津田さんは国画界でしょ。
はい。
伊藤慶之助さんは修行会でしょ。河、
はい、
野さんって言ったら行動美術。うん、
はい。
で、今竹さんもなんか、あっちこっちいっぱいいるんだけど
ね。はい。
ねえ、
はい、
だ普通そういう会の人が会でやらはるのが普通やのに、
はい、
西宮の人が一緒にやってくれちゃう。
はい。
それがまた良かった。
そう
ですか。で、今回の展覧会、あの、そういう新収蔵品展に合わせて、まあ、西宮の画家たちも紹介されてるんですけど、
はい、
あの、これはいつまでやられるんですか？
じゃあ、あの、3月の22日までになっております。
は
い。
で、それの間での、あの、イベントっていうのは、この藤本さんのこれだけでしょうか？
そうですね。はい、そちらの2日間になります。
あ、そうです。はい、作家さんがこの展覧会企画されるときにいろんなことを考えて、あれもこれもといろいろ考えられたと思いますけど、 そんな夢がどんな風になってるんでしょうかね。
そうですね、まあ、やっぱりその、まあ、まず新種造品店としましてはやっぱりその当館の、ね、やっぱコレクションにさらにまあ厚みを持たせてくれるようなそういうまあフランス近代絵画であったりとか、
うん、
あとはまあその大石照和さんの作品も、うん、であのやっぱりそのどういうその、もともとそのゴッホにすごい傾倒していたってことは知られていたんですけど、実際今回やっぱりその新たに収蔵した作品を見ますと、そうあのゴッホ風といいますか、あいたたちの作品とかが、意外とその作品としてはそういったもの残って今までは見つかっていなかったので、
うんうん、
やっぱりそういったことを知ったりですとか、あと作品裏面に、
うんうん、
その和歌山のあたしかっていう、地名が書かれてるんですけど、そちらの方でもともとその大阪でまあお生まれなんですけど、
はい、
その画家になる前にとです、ね、大橋さんっていうところ の, そのまあお友達のところですね、
はい、
そちらの方に行って支援を受けたというのは年譜には書かれているんですが、はい、でもそこでの書かれた作品っていうのは特になかったんですね。ただ今回 の, その新収蔵品展はまさにそのあたしかで書かれたものとかが、
うん、
ありまして、こういったものを書いていたのかっていうのはやっぱよく分かったので、その活動 の, そのまあ足跡をたどるっていう意味ではやっぱりこういった作品が、まあね、ご縁があっていただけたっていうのもすごい大きなことですし、いいですね。はい、やっぱりまあ藤本幸男さん、もともと美術館の遠足でね、
はいはいはい、
当館 10年間 1だけの展覧会をやっていたの で,
そ う,
で、ね、そういったつながりでまたこうして藤本さんの初期の作品を収蔵できたっていうのは当館としてもとても大きなこと で,、
うん、あ、そうか。
でさらにそこからのつながりで、まあ、その2日間だけの藤本幸男ルームっていうこともまたその実際にその、ね、現代の作家とできるっていうのは、
うん、
まあ当館としてもですし、こういうアウトリーチの事業としても、うん、またちょっと何か新しいことができる可能性という意味でも、はい、私自身も、
ね、
はい、企画できて
よかったなって、ね、夢が持てますね。
そうです ね, また何かこの先、ね、つながればいいなっていうような、うん、はい、ただまあ、須田国太さんはね、やっぱり今年没後30年にも当たる年ですので、うん、やっぱり当館でもその須田国太展ではないですけど、何かちょっと取り上げることができたらっていうのは、まあ、そういったちょうどいい機会にこういった形でご紹介できたかなっていうのはありますね、う
ん、まあ、嬉しいです、
はい、
そうですか。そういう思いがこもった展覧会になってるわけですね。大石さんのことではあれですね、
はい、
山下清さんっていう放浪の画家がいらっしゃる、
はい、
この方は西宮に来られた時は大概大石さんがお世話をなさったというふうに我々聞いてましたけれども、そんなこともふと思い出せるような展覧会になります。
また何かね、せっかくなので大石さんについてご存知の方いらっしゃれば、
そうです、
ね、逆に展覧会で教えていただければ、私自身もちょっと勉強させていただきたいなというのはありますね、
はい、きっと展覧会見に来られた方もそういう方がいらっしゃると思いますので、見に来られた方で大石さんのことをよう知ってる方がいらっしゃったら、ちょっと事務室のぞいて作家さん呼び出して、
はい、
こんなことがあったよっていうようなお話が聞けたら、
はい、お伺いしたいですね。
ご覧になられた皆さん、ぜひぜひそういうようなお話も聞かせていただきたい。この展覧会は2月の22日に始まりまして、3月の22日まで1ヶ月間開かれております、大谷記念美術館にぜひお越しいただきたいと思います。今日は、作家さん、学芸員の作家さんにお話を聞きながら新収蔵品展のお話を、拝見させていただくことができました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ご案内は前田豊でした。歴史と文化のお散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。